頼むぞ
よっおおおおよ
すご
いやいやいやい
ろいろ遠くで遠くで、
うん、まあねいろんなトラブルもありますよ
はいはいはい、はい、
そのすごいねもう有無に対する口がさすが手際が悪いってよく自分のことを棚に上げてここまで人がちょっと音を出しちゃっただけで
常にやっぱ厳しい目
を、ね、
持っていないと、
ね、
はい、ダ
メ
ですから、
はいはい、あのねもう溜まっていきますどんどん、
はいはい、
どんどんちょっとずつ小出しにね、はいはい、過去を出していかないと、
うん、
もう近日もね、
まあ、ね
結構面白い回あるでしょあったでしょいくつか
近日はい、
うん、もう最近のところでいる感じクラゲ
いる感じクラゲ面白かったな
あったねあったあったあった
ああいうのとかどんどん埋もれていきますから、
はいはい、
もうどんどん出して昔のやつどんどんピックアップして行きましょうよとい
いじゃないか、はい、いいこと言
いましょうよっていう話でございます
いいじゃないか、
うん、皆さん一つよろしくお願いします
およろしく
お願いします
で本日はですね
い
なんと囲むぞ宛てにメールが来ております
おそう
ちょっと読んでいいですか
どうぞどうぞ
ゆきさん、むさん、きゅうさんお久しぶりでございますおなんとこの人2006年
1
月7日に配信された人生相談スペシャルで
うーん
妹に足の指毛を触られ毛ガニみたいと言われると相談した子羊迷宮入り子と毛ガニ女ですもう全然覚えてないでしょ
ああいやでもなんか覚えてる覚えてる
毛深い女
ねそう言われたの覚えてる
なんかそれでさ、
うん、
なんか純が出た時にさ毛深い女の話をしたことがあったんですよ、うん、
ああ2006年1月
そうそう
ちょうど優秀の
女の子そう
そう
でもね違ったんですよそれと、
うん、
それじゃなかった俺が思ってたのとはなんか違って全然また別の人だったんですけど優秀はこのねあのこれが2006年1月7日なんですけど、
うん、
188回なんですけどこのまあ10回後ですね197回で、
はい、
あの手術
喉手術して、
はい、おーおーおー入るんですよね、
はい、
その直前ですね行われた人生相談でございます、うんうん、でこの人はねあれから3年ほど後私は剛毛の男性と出会い今年の3月に入籍しました
今年ってのは今の今年ね今年の
そうそうそうそうつまりあんなに自らの毛深さを気にしていたにもかかわらず毛深い人が好きになってしまった
あ結局な
あ
今ではすっかり体毛フェチになってしまいテレビでお笑い芸人さんが胸毛を表していると、
うん、
あのもじゃもじゃの毛に顔をうずめたいと思うまでになってしまいました、今となってはあの時の結城さんの発言が痛いほどよくわかります
お
お、なんて言ってたんでしょうか、
ね、気になります
ね気になりますね
はい、はいう
ん、なのでこの人がねまあそのまあその時送ったメールを、
うん、
相談をちょっと聞いてみて
はいはい
でまあ今もねみんなが気深い女性に対してどう思ってんのかなみたいなことをね
はいはいはい、はい、
5年6年経ってますけれどもね
はい
ちょっとねあの時の流れとともに
うん
確認できてればできればなと思うんですけれども、
はい、
実際どうですか気深い女性は
聞く前に
うんうん、うん、
あその時答えてるわけ
答えてるんです
俺らが
うん
いや俺絶対気深い女性の方が好きだからね
あ
それは絶対そう言ってると思うう
ん俺は多分特に好きじゃないって言ってると思うな
じゃあちょっとどうだったか聞いてみましょうかね
はい、
はい、
別にいいんじゃないダメなの
ここに毛が生えてる女、うん、
ダメ
全然いいよ全然いいよ
お前気深いの好きそうだもんね
全然いいよ
俺も全然いいよ
本当に、
うん、
俺はない方がいい
じゃあお前妹と仲良くすればいいじゃん
この妹と
この妹と毛ガニ派って
毛ガニ派俺毛ガニ派なんだ
毛ガニ派じゃないのか俺が毛ガニ派なんだ
そうだよそうだよ
でタラバハガニ派だ
タラバガニ派
タラバハ
タラバハだ、
うん、じゃあこの妹の癖は直さなくていいってことい
や俺はねあの全然毛に関してはもう自由奔放なんですよだからもうその毛がそもそも生えてることもあるいはそれが剃って濃くなってることも剃り残しがあることも全て基本的にもうあの認める
オールオーケーと
オールオーケーですから毛ガニなんて超嬉しいですよ
でも何歳なんでしょうねこの人たちね
いやそれ若かったらもっと特にいいな。
でもなんか
いい
んだ
若い毛ガニ、取れたての毛ガニ。
取れたての毛ガニ。
毛ガニ。
ピチピチの。
ピチピチの毛ガニ。ガニまだ甲羅がちょっと柔らかいぐらいの。
脱皮したての
。脱皮したての毛ガニいいね。俺はありですよ。カニですら毛がある方ですよ。そうでしょうね。
もう変わってませんか。
変わらず。
いや変わらずだよ。
ねえ、うん。びっくりですね、そこまで。
だって。
うん
毛がなかったらつまんないよ
ああやっぱそこ こまで深く知らないのかも俺。
何で嬉しそうな顔して
る。女の子知らないのかも。
気持ち悪い。気持ち悪いお父さんだな。
稽古じゃないからね。ちな
みに。あれ。
これは稽古じゃない。これは一個でいけんだ。これでいけんだ。
うん。でも毛ね、確かにね。まあすね毛とかどうですか。でもそのなんつうの。指この人足の指毛とか言ってるけど、うん、そこら辺とかも
あのね僕はね、うん、毛はねもう人がね生きてきた生まれてきた理由の一つぐらいの持ってるの
毛が
もうちょっと詳しく聞いて
ます、ね、裸でね、うん、僕が世の中で一番怖いことは、うん、素っ裸でですよ、うん、真っ白い部屋に入れられることだ。そこに閉じ込められるんだよ、うん、何にもないんですよ、うんうんうん、もう、はいはいはい、娯楽というかもちろん、はいはいはいでそこにずっと入れられてみたときに、うん、まあやることないでしょ。
そうあはいはいはいはい。
で、うん、やっぱ決定さ、うん、もう数えることが不可能じゃない。
はいはいはい、はい、
この量って、うんうんうんうん、このね別にじゃあ真っ白の何にもないんだよ。そこに自分が、うん、つるんつるんの赤ちゃんだとしましょうよ、うん、と言って生まれてきた真っ白の世界です、うんうん、何にもない、うん、面白くも何ともないというかもう飽きて死んじゃいますよ、うんうん、そしたら、うんうん、そこに毛が生えてくることで自分ではもうその把握できないものが唯一できるわけ。
そうですね。
だって相手がいる時にもね毛があることによって何か唯一もうこれをもし数えじゃ一個任務を与えてね、うん、この毛を相手の毛を数えてみよう、うんうんうん、これだけでも多分一生過ごせるじゃん。
まあ、あの独房とかだと考えればいいのか
ね。そう独房だと考えた時にでツルンツルンの子がいたらまあ見て終わりだけど、うん、そのなんかそこに俺はきっと毛があることが何かを駆り立ててる気がするんだよ、うんうん、
つまりそれはじゃあその、うん欲求とか
そういうの欲求とかっていうものが
根底にそういうことがあると、う
ん、毛があることによって何か絶対把握できないと、はあ、絶対同じじゃない状況が例えば風が吹けば揺れるだろうし、はあ、何かこう、はあ、でもちろんだね、はあ、あの伸びるしさ、はあ、何か絶対同じじゃない状況を作ってくれている飽きさせない気がする、は
あ、その話に関してはもう全面賛成ですね。
あそうですか。
やっぱ独房の時にいてほしいのは毛であると
。毛でしょ。独房でさ、ツルツル天のなんかね、ツルンとしたなんかお化けみたいなのが来るけどさ、
まあ確かに。
やっぱどちらかといったらそのスーモみたいな方が来た方が。
そうだね。
毛が確かに。
ちょっと変化もあったり。
モジャコみたいなのが来た方が。
うん確かに。でもでまあそういう理屈っていうかね、わかりますけど、実際。あのね、女ヒゲ生えてたらどうします？俺ぐらい。
いや、
俺ぐらい。俺ぐらいの、なんか、いや、わかんない。会った時はわかんないね。その、
ね、夜会った時わかるでしょ？俺ぐらいヒゲ生えてたら。
もうなんつうか恋したの。とにかく。だから夜はあの会ってわかんなくて、もう次の日朝起きたら、もうチンコとかないよ。ちゃんと女よ。
完全な女で。女
だけど、俺ぐらいバーッ。ね、口ひげが。俺だと思ってるもん。
そうですね。だからゆうくんの隣にウムみたいのがいて、このヒゲは独房に入った時にみたいなことを言い出したらどうするの？
それをこのやっぱりそのそうしたら
嫌じゃないですよね私のことって言ってくるわけですよ。
だけどそれはでもさ、うん、ヒゲを知らずに育ってね、うん、知ったあの知り合ったわけじゃん、うんうん、そこはちょっとあれじゃない。困るんじゃない。だってさ、うん、そこも愛せると思った上で入ったわけじゃなくてその子は隠してたわけでしょそれ。だから俺最初から伸ばしてる子だったら別に
それを好きになれば
それをもう含めて好きになるかもしれないけど、それを隠してていきなりさ出てきて
じゃあまあすっごい心とフィーリングも合うね、うん、体もすごいいいもう好みのね、でヒゲ生えてる女
最初からでしょ。
そう、うん、最初からヒゲ生えてる女だったらどうします？
さ、ウムはなぜそこまでヒゲにヒゲ至上主義なん
だ。やっぱ理屈は俺も分かるんですよ。
ああ、で
毛好きだけどさ、
ヒゲと違うじゃん。でも
毛好きなんだけど、やっぱ女の人ヒゲ生えてたら結構やっぱどうもやっぱそこだけは踏み込めないなっていうね、感じは
そうだね
ありますよね。
ゆうくがヒゲ生えてもいいってならウム子でいいってことになっちゃうからね。
いやいや違う違う、
あの
さヒゲとさ、ヒゲを嫌だって言ってるけど、それはさヒゲって言ってるけどさ耳でも嫌でしょそれ。
耳
からビョーンって出てるのめちゃくちゃ綺麗なんだけど、
初めまして
綾瀬はるかが耳からだけはもうそれでそのなんていうのこう自分でこう できないんだけど自分で縄跳び的なことできちゃうんじゃないかぐらいあるんだ。
でもそれ以外は
綾瀬はるかなんですよ。
オッケー。
え、オッケー。
それはオッケーです。耳毛なら。
耳だったら俺もなんか大丈夫な気がするな。
どう考えたってヒゲの方がまあそりゃいいじゃんってなるよ。お前耳から死ぬほど長生きあれたら。
え、でも綾瀬はるかなんですよ。
綾瀬はるかだよ。
これヒゲが生えてる綾瀬はるかはどうなん
じゃ。いやちょっとなしかな。
ヒゲだったらやっぱなし。
やっぱなしかな。
耳毛だったらいい。
耳毛だったらね。だってまあ髪伸ばせば隠れちゃうわけでしょ。
あ、まあ髪とね、確かに、
うん、髪かき上げるつもりで耳毛かき上げてるだけなわけでしょ。
ああ、
綾瀬さんは
じゃあ背中にもう
背中
になんていうのもうたてがみのような
縦紙なのね。でも綾瀬はるかなんでしょ。
綾瀬はるか
ですよ。OK ですね。
綾瀬はるかなら OK
です。 OK ですね。
たてがみでも
やっぱ綾瀬はるかたるゆえんって顔じゃないですか。あ、結局、
まあ
ね、
まあそれはそうだ。
うん、だから鼻毛はちょっとダメかもね。となると、
ああ、耳は正面からあんまり見えないけど、
そうそう、髪で隠れるし、
あの膝の上にわーって膝から、
綾瀬はるかでしょ。オッケー。
オッケー。
綾瀬はるかたるゆえは顔ですからやっぱり。
綾瀬はるかならそこはオッケー。
そうですね、やっぱ顔が綾瀬はるかじゃなくなっちゃうんだったらもう前提が崩れるからね。
そうだね。大体でもそうでしょ。うん、そしたら大体髭生えてなくて可愛い女を選ぶときはさ。
ヒゲは厳しいですよね。
どっちにしてもヒゲは厳しいってなると、
あ、じゃあ綾瀬はるかであってもうヒゲはダメだ。
ヒゲだったらダメってことでしょ。
なんかね、なんとなくね、
ヒゲ鼻毛はダメだって
ことね。さっきからずっとふつふつと思ってことなんだけど、うん、何様なの。綾瀬はるかでもヒゲあったら嫌だ俺は。あ、別に耳なら許せるかなって。
何が OK
だ。何が OK。 何が OK。 お願いしなくちゃダメ。
そうだよね。ヒゲ生えててもいいです
よね。いいです。
そうだよね。そっちだよね。
なるほど。そんなにヒゲダメですか。
ね、なんとなくね。
女性のヒゲはなかなかね、うん、ね、ですよね。で、このね、ヒゲね、その毛、まあ、毛ですよ。毛勇気も好きだって言ってるけど、うん、まあ、あくまでそれは所有者のね、所有権が分かる。
所有権
毛がさ、毛って単体で見ると
そう、ね、うん、
もういかがわしいけど、うん、そのチリチリ毛が、うん、まあ、はるかのチリチリ毛だったら、
あ、なるほどね、
やっぱいいわけ、うん、でそのボディから落ちた瞬間に、うん、落ちてその人のものかどうか分かんなくなった瞬間に、うん、こんなにもいかがわしいものに変わるんだ
ね。そう
ね。この話もしてるんでちょっと、うん、そこも聞いてください。
食べるからじゃん。え、じゃあさ、女のさ、ここの指の毛をさ、うん、ユーヒーみたいな感じでさ、口にちょりちょりちょりちょりってやられたらどうなの。
まあ、行くだろうね。
行くの。豚足の毛はここにちょりちょりやられたら嫌でしょ。
いやいや、豚足の毛でもいいけど、うん、いや、違う違う、豚足の毛が嫌なのは食べると思ってるから嫌なわけじゃん。
あ、
別に毛皮はいいわけでしょ。
じゃあ彼女の指は食べないってこと。
彼女の指食べないでしょ。食べんの、うん、
食べない
でしょ。だから食べ物としては毛は嫌だよ。別に俺食べ物に毛が混入してたら嫌だよ。食べないんだからいいじゃん。
あ、そっかそっか、わかりました。
そうそうそう、じゃあ蹴ってでも本当抜か、うん、抜けた瞬間に嫌になるからね。
なんだろうね、
抜けて食べ物とかさ、ね、飲み物とか
離れた瞬間に不潔感が出るのはもう
床に起こってる瞬間ちょっと嫌になる。
そうだよね。
あ、そうだよね、
うんうんうん、
生えてるとあんなさ、みんなヘアヌードヘアヌードってみんな喜んで買ってんのに
部屋だけだよ、
床に起こってたよ、
ね、床に起こった瞬間に、うん、まあやっぱあれかね、その所有者が確定できないから嫌なんだから。
でも分かればやっぱでもどう嬉しいね。
分かったら嬉しいんじゃない、やっぱり。
これは
これが加藤愛のだって分かったら。
分かったら嬉しいよね。
それレベルになればね。でもありえないから嫌なんだろうねやっぱね。
いやでもやっぱ所有者が判明しないという点が、うん、急遽そのですね、うん、何か毛の価値が。
そうだな、確実にそうだな。
匿名性が。
匿名性が。
本人が目の前で抜いてくれればね。うん、
よかったものも、
ね、うん、そこに落ちてて本人のだって言われてもね、
誰のか分からないということがね。
そう、じゃあまとめていいですか、
はい、
じゃあ誰の毛か分かるようにしろと。
だから彼女は分かってるんですから、うん、いいですよ、
OK、と
お姉さんの毛だと分かってる。
まあでも普通に仲むずまじくていいね。
むずまじく、
なんか、ね、
むつまじく
仲むつまじい兄弟でね。
そうだね、
うん、
じゃあ
なんか、
うん、気にするなと、
気にするな
お姉ちゃんには、
うんうん、
そのままこすらせろと。
そうそうそうそう、うん、あ、それをいいって言う男もいるだろう
みたいなね。
なるほどね。
そんな話もしております。やっぱ経営はね、盛り上がるんですよ。
経営盛り上がりますよ。
そうですね、みんな持ってるものだ
もんね、うんうんうん、そうそうそうそう。でね、まあ、この日ね、もう時間なんで今日はちょっとここら辺であれですけれども、
ほうほう、
後半にですね、うん、もう一つ人生相談やってるんですね。
あ、
それでスペシャルか。
そうそう、カバオさんっていう人から子供ができて、そのおしっこの仕方をね、うん、嫁にね、男の子だから教えてあげてくれって言われて、でそれをそのカバオさんが見本見せたのって、子供の前でね、うんうん、おで勃起してきたの。
何の
親父が
親父が、うん、
そんなことあんの
どうすればいいんでしょうかみたいなね、はいはい、相談自体がまあとりあえず面白いんですよ、
はいはいはい、
でこの後それ貼っつけておきますので、
うん、貼っつけとくんだ、それ、はいはい、それじゃただ聞いてもら
って、そこだけ聞いてもらって、まあ、さらに興味持ってもらったら遡ってもらえればなと思います、はい、ちなみにこの頃ね、ゆきくんネッツアンダーバーミュージック、
あーはい、あーうん、
とかをやってた時期ですね、
うん、はいはい、
すごいのさ、あれ
ポッドキャストでね、
音楽をダウンロード、
音楽ダウンロードできるという
ね、
う
ん
う
んうん、すごい画期的な番組ですよね、あれ、
はいはい、
ちょうどこの頃なんですよ、時期は、うん、
なるほど、
うん、で2006年の一発目のテーマは寄生虫でした。
ああそうだ、
そんな頃でございます
か、ね、またやってるな寄生虫、は
い、またやりますか寄生虫、
ね、うんうん、ね、詳しいんだもんね、
はいはい、というわけで、ほいほい、今回は188回を取り上げました。
ほい、
ちょっとその前後も遡って聞いていただければと思います、うん、
お
願いします。
いかがですか、続きまして、ペンネームカバオさんからの相談です。毎度お世話になります。いつも楽しく聞かせていただき、友達にも断るごとに面白いぜと少々若ぶりながら進めています。
いいね、
突然ですがお三方に相談があります。よってこの話は人生相談として受け取っていただきたいのです、問題1、私にはもうすぐ3歳になる息子がおり、そろそろおむつも取れそうという時期に差し掛かっております。それで最近断るごとに妻が、男の子なんだからおしっこの仕方はお父さんに教えてもらいなさいと私に息子をけしかけるのです。私もそりゃそうだと納得しながらトイレで用を足すところを息子に見せてはいるのですが、息子に息子を見られながら用を足すうちに、自分でも全く訳がわからないのですが、息子かっこマイコックがスタンドアップしてしまうのです多分これは自分が思うに、若い頃女性と関係を持つケースや風俗などで、その風俗嬢に舐められないように、かっこいや舐めてもらわないと困るわけですが、かっこ閉じ、自意識の中の防御反応だと思うのですが、息子に父親の本気になった姿を見られるのも少々気恥ずかしく困っております。私は父親として今後どのようにしたらよいのでしょうか。
あなるほどね。
そんな本気で立たなくてもいいよね、でもね。
まあでもあれってやっぱさ、意図せずも